ただいま富岡議長よりご指名をいただきました自由民主党自民クラブの浅利武次郎でございます。今年10月1日執行のむつ市議会議員一般選挙におきまして6期目当選を果たさせていただきました。今回選の結果、むつ市議会は1期2期当選議員が10名となり、定員の約半数を占めるに至り、随分若返りました。また12期連続当選の超ベテラン議員も健在で、老壮青バランスの取れた議会構成となっております。富岡幸男議長、岡崎健吾副議長のもと結集し、山本市政に対し税は税、非は非ながら、行政と議会が車の両輪となって市政発展に努め、市民に対する責務を全うしなければなりません。さて、昨今パレスチナ自治区ガザに対するイスラエル軍の侵攻が大きくニュースで取り上げられ、無垢の一般市民の尊い命が奪われている様を見せつけられております。日本は島国という地理的条件下、神代の昔から同一民族が愛はし、今日の日本という国を築き上げてきたことを思えば、異民族間の確執で多くの血が流れることは理解しがたいところであります。しかしながら、平和は無償ではあがらえません。これが世界の現実であります。紀元前から世界を流浪し、第二次世界大戦下、ナチス・ドイツによるホロコーストを経験したユダヤ民族が、最後の安住の地と定め建国したイスラエルという国にかける決意、思いは想像に難くありません。イスラエル、ユダヤの民は最後まで戦い抜くでしょう。戦後78年、極東アジアもきな臭くなりました。北朝鮮、中国の動向等を対岸の火事と冒険する日本人の平和ボケもそろそろ目覚める時が来ております。自らを守る気力に欠ける国を誰が守ってくれるでしょうか。しっかりとした理念のもと、国民総意による盤石な集団安全保障体制を築くことこそ、今の日本人が真剣に考える課題であると考えます。今日この場は改選後初の登壇であり、一般質問を前に日頃感じる初心の一端を述べさせていただきました。浅利武次郎、弱い80、まだまだ放たれ小僧、気合を入れ、今後4年間の議員活動も市民皆様の手となり足となってご期待に背かぬよう精一杯頑張る所存でございますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは通告順に従い、喫緊の課題3項目発展についてお伺いいたします。質問の1点目は、地域公共交通についてであります。人口が加速度的に減少、2024年問題とも相まって、物流に携わるトラックの運転手、地域公共交通のバス、タクシー等に携わる運転手不足が社会生活に大きな支障、不安を陥れていることは、マスコミ等を逃げ出し、国会でも議論になっているところでございます。現実に地域公共交通にどのような不具合が生じているのか、次の3点についてお伺いいたします。1点目は、むつ市内のタクシー業界の現状についてであります。大港地区随一のタクシー会社が倒産してから、緊急の所要に応じた対応に齟齬が見られるようになり、やむを得ず救急車を要請した話も漏れ聞こえております。また、深夜営業、夜の12時以降ですが、に対応していない会社もあり、大港地区の飲食業等の景気低迷の一因ともなっているようです。これらを含め、むつ市内のタクシー業界の現状についてお伺いいたします。2点目は、ライドシェア論議の背景についてであります。個人が自家用車を使って有料で乗客を運ぶライドシェアの解禁について、国会での論議が開始されております。人口減少、高齢者の伸長等に伴うタクシー業界の運転手不足が要因と思われますが、このことも原因か、現在の交通体系では市民の要請に十分対応できておらず、むつ市内でも必要性を望む声が高いのが実情であります。今なぜ国会等でライドシェア論議が 展開されているのか、その背景と、陸奥氏としてどのような対応を考えているのかお伺いいたします。3点目は、ライドシェア導入の問題点についてであります。ライドシェアは、二種免許を持たなくても、個人が有料で客を運ぶことができるとされているようです。白タクは違法行為ですが、それが一定の条件の下であれば容認されるといったところでしょうか。現状の法体制、道交法等でどのような問題点があるのかお伺いいたします。質問の2項目目は、陸奥湾内漁業の現状についてであります。1点目として、海水温上昇がホタテ養殖を含む陸奥湾内漁業へ及ぼした影響についてお伺いいたします。地球温暖化対策を話し合う COP28 が先月30日からアラブ首長国連邦で開催されております。全世界的に深刻さを増す気候変動が人類を苦しめ、マスコミは地球沸騰の表現で今夏を史上類を見ない猛暑と言い表しております。記録的な猛暑となった今年の夏ですが、青森県陸奥湾の海水温も例年の平均を大きく上回り、30度C を超える日もあったようであります。このような自然環境下、陸奥湾内の主要産業であるホタテ養殖、特にホタテ、稚貝及び成貝の現状はどうなっているか、また今後海水温上昇や冷温海水になった場合の対応等についてお伺いいたします。2点目として、中国の禁輸措置等の影響についてお伺いいたします。今年8月24日に東京電力福島第一原発の処理水が放出されてから約3ヶ月、中国の禁輸措置が続いていますが、そのことで陸奥湾内漁業にどの程度の影響を及ぼしているのでしょうか。陸奥湾内ホタテは北海道に次ぐ水揚げを誇っております。北海道産の主要販路は中国に偏っているやに聞いていますが、禁輸措置が長引けば国内に方向転換し、青森県産ホタテと競合し、漁師の生活に大きく影響してくるとのことであります。今夏の高水温の影響と相まって、中国の禁輸措置等の影響が具体的にどのような形で現れているのか、さらにその対抗策として国内外販路の開拓をどのように進めているのかお伺いいたします。3点目として、漁業関係者への支援についてお伺いいたします。国、県及び市としても、今夏の海水温上昇によるホタテ養殖事業及び中国禁輸の影響に対する補償支援を検討しているようでありますが、具体的にどのような支援を考えておられるでしょうか。また、加工業者やその他の漁師等への支援体制はどうなっているのかも併せてお伺いいたします。質問の3項目目は、熊の生態系についてであります。1点目は、陸奥市内で熊の出没の実態についてお伺いいたします。今年は全国的に熊の出没が噂され、里山はもちろんのこと、町中においても頻繁に目撃されるようになりました。里山とは自然と人間の共生が見られる地域と定義されております。もともと熊のテリトリーに人間が進出しているのでありますから、目撃されても不思議はないのですが、害獣の範疇に属している熊は危険この上なく人間を脅かす存在であることに違いありません。そこで、市内出没件数及び被害の実態について、並びに熊出没時の対応についてお伺いいたします。2点目は、熊の出没が取り沙汰されている自然界の環境変化についてお伺いいたします。なぜ今年、熊が頻繁に人里に出没し、目撃されるようになったのか、その原因、要因等について、熊の生息する自然界に何らかの変調が見られるのか、お聞きいたします。また、暖冬の場合、熊は冬眠の時期を逸するかもしれません。その場合、冬季でも人里に徘徊する可能性があるのかどうかお伺いいたします。以上、3項目8点についてお伺いいたしました。これで壇上よりの質問を終わります。
主よ、
アサリ議員のご質問にお答えいたします。まず地域公共交通についてのご質問につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。次に陸湾内漁業の現状についてのご質問の1点目、海水温上昇がホタテ養殖を含む陸湾内漁業へ及ぼした影響についてお答えいたします。今夏の陸湾はホタテの生育に影響を与える高水温が長期間続きました。陸湾でホタテを養殖する陸市漁協、川内町漁協および脇野沢村漁協においては、漁業者の養殖施設によっても異なるが、稚貝、2年貝とも半数程度が閉止し、来年出荷するホタテの激減は避けられないと厳しい見通しであることを、各漁協の組合長から伺っております。このような異常値を記録する夏季の海水温上昇や、冬季の冷温海水は過去にも発生しておりますが、青森県産業技術センター水産総合研究所等の試験研究機関が異常を予測した際には、養殖管理の注意を促しておりますので、漁業者の皆様はその情報をもとに対応している状況にあります。次にご質問の2点目の中国の禁輸措置等の影響及び3点目の漁業関係者への支援につきましては、関連がありますので一括で答弁させていただきます。まず中国の禁輸措置の影響についてでありますが、禁輸によって中国へ輸出していた北海道産のホタテが日本国内に出回るようになったことから、これまで国内向けが中心となっていた青森県産のベビーホタテの取引が激減し、在庫を抱えたホタテ加工事業者が危機的な状況となっております。市といたしましては、ベビーホタテ加工品滞留の対策が急務であると判断し、首都圏大手スーパーの協力による1都14県130店舗での販売、姉妹都市会津若松市ゆかりの自治体や議会の皆様の購入協力以来、 YouTube によるホタテ消費拡大動画配信を実施したほか、今定例会に補正予算として提案させていただいた冷凍ベビーホタテ消費拡大対策学校給食活用事業、むつ市ハオツーダシャンペイ台湾プロモーション推進事業により加工品の消費拡大を図りたいと考えております。また中国への輸出割合が高いナマコについても影響があり、10月のナマコ漁については買い手がつかないとして、青森県内の全漁協が操業を自粛したほか、11月に入ってから開始したナマコ漁においては販売価格が下落していると聞き及んでおります。販売単価下落等の風評被害については、原因者である東京電力が適切に賠償することとなっており、請求手続きを行っている漁協があることも聞き及んでおります。なおその他の漁種につきましては、漁価の下落がないことを市内の5漁協組合長から伺っております。次に陸湾の高水温によるホタテの閉止対策でありますが、ホタテの閉止により漁業者の皆様の収入が減るため、1月から開始となるホタテ貝特定養殖共済掛金の助成を本年度の当初予算での 5% から 30% へ上積みする支援を行いたいと考え、今定例会へ所要の予算を提案させていただいております。さらには現在県漁業団体及び当市をはじめとした陸湾沿岸市町村が一致団結し、来春産卵する親貝を確保するための基金造成を準備しているほか、漁業者の皆様が資金の融資を受ける際の利子補給について検討しているところでありますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に熊の生態系についてのご質問につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。
画政策部長。
地域公共交通についてのご質問の1点目、市内のタクシー業界の現状についてお答えいたします。現在市内を運行するタクシー事業者は合計7事業者、タクシー車両台数は大型車や普通車などを合わせまして、合計78台、運転手の数は93人となっております。また働き方改革や運転手不足といった要因から、現在市内を運行するタクシー事業者の中で深夜帯の時間を含めた24時間営業で運行している事業者は2事業者となっております。次にご質問の2点目、ライドシェア議論の背景についておよびご質問の3点目、ライドシェア導入の問題点については関連がございますので一括してお答えいたします。国会等でのライドシェア議論の背景につきましては、報道等によりますと、菅義偉前総理大臣が本年8月頃に地方講演の中で、インバウンドの急増で空港などにタクシーを待つ長蛇の列ができていることについての問いに、ライドシェア解禁について言及され、さらには岸田文雄総理大臣が同年10月の臨時国会の所信表明演説において、地域交通の担い手不足や移動の足不足といった深刻な社会問題に対応しつつ、ライドシェアの課題に取り組んでいくことを表明したことが、近年国内でのライドシェア議論が加速しているきっかけであると認識しております。ライドシェアとは、一般的に自家用自動車の所有者と自動車に乗りたい人を結びつける移動手段であります。このところ国内で話題となっているライドシェアの手法は、スマートフォンアプリなどのプラットフォームを活用することにより、一般のドライバーが自家用自動車を用いて利用者とマッチングし、有償の運送サービスを提供する手法であり、海外で提供されているサービスであります。なお、この手法は道路運送法第78条の規定によりまして、原則として自家用自動車を有償で運送のように供してはならないとされているため、国内では法令によって禁止されており、このことについて現在国において規制緩和の検討などがされているものと認識しております。当初といたしましては、国の動向を見据え、ライドシェアが制度化された場合においては、既存の交通事業者との連携も含めまして調査研究してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
経済部長。
熊の生態についてのご質問の1点目、市内での熊出没の実態についてお答えいたします。まず市内における出没件数といたしましては、青森県自然保護課の取りまとめによる月のワグマの目撃件数となりますが、直近5年間の4月から10月までの件数は、令和元年度が89件、令和2年度が76件、令和3年度が51件、令和4年度が26件、令和5年度が80件となっております。昨年度が少なかったため、前年度比では増加しておりますが、直近5年間で見ますと、ほぼ横ばいとなっております。被害実態といたしましては、農作物等の食害件数は、令和元年度が1件、令和2年度が33件、令和3年度が12件、令和4年度が2件、令和5年度が5件となっており、 人的被害件数につきましては令和2年度および令和5年度にそれぞれ1件となっております。また人への危害の恐れのある市街地等におけるツキノワグマの出没の対応は警察が初動することとなり、市にツキノワグマの目撃情報が入った場合には直ちに6つ警察署等へ情報を共有しており、警察から市民の皆様への周知依頼があった場合には速やかにさまざまな広報ツールを用いて情報発信するなど連携を密にして対応しております。次にご質問の2点目、熊の出没が取り沙汰されている自然界の環境変化についてお答えいたします。まずツキノワグマが人里に出没するようになった要因等につきましては、今年度のブナの結実状況が青森県を含め東北地方全体で大凶作となっておりますことから、冬眠を控えるツキノワグマにとりましては貴重な栄養源が著しく不足している状況にあると推察されております。また人里には家庭菜園、庭などに植えられた果樹、生ごみなど熊の食物となるものが多く存在しており、収穫に優れるツキノワグマは匂いを頼りに人里に出没するのではないかと考えられております。次に冬季にツキノワグマが人里を徘徊する可能性につきましては、今年の1月に当市の市街地において目撃情報がありましたことから注意が必要であるというふうに考えております。以上です。
鎖武次郎議員。
いろいろご答弁ありがとうございました。それでは再質問に入ります。まず1点目はですね、地域公共交通についての再質問でございますが、いろいろ業者等のタクシー業者等も7業者という、あとはその他いろいろご説明いただきました。そこでですね、むつ市内の今タクシー業界です、運転手が93名とかという説明だったと思うんですけども、それに対してですね、お客の需要というか、その充足率、需要に対する充足率を、そういうとは何パーセントぐらいか、もし分かったら、ご説明をお願いいたします。
企画政策部長。
お答えいたします。それぞれのタクシー事業者が何人の運転手を必要としているかということにつきましては、市としては把握はしておりません。このため充足率を数字として示すことは難しいのでありますけれども、いずれの事業者様も運転手が不足しているといった課題を抱えていることは事業者様の方から伺ってございます。以上です。
浅利武次郎議員。
そこでですね、タクシーも昔はずいぶん大宮地区もいっぱい2店舗ですかね、ありましたけれども、もう最近はゼロになりました。でタクシー業界が全体としてですね、低迷している要因はなんとなく分かるんですけども、市はどういうふうに、お考えなんでしょうか。見解をお願いいたします。
企画政策部長。
お答えいたします。都市のタクシー業界につきましては、運転手の高齢化、若年者のなり手不足、また新型コロナ感染症の影響等による離職、働き方改革による労働時間の制限などにより、事業者がタクシー運転手を確保することが、難しくなっておりまして、そういった意味においてタクシー事業者の皆様が、苦労されているというふうに、伺ってございます。
浅利武次郎議員。
今全国的にですね、タクシー業界が運転手確保の観点からライドシェアを行っているというケースがあります。地元タクシー会社と観光協会等で構成する NPO 法人が運営する地域もあります。足腰の不自由な高齢者等が病院や買い物にバス停留所までの利用ができることや、救急車を呼ぶことでもないが深夜の緊急受診等にも活用できる地域の交通、公共交通の補完をしていると、仮にですね、ライドシェアが制定された場合、地域公共交通の利便性の一つとして検討の余地があると考えますけれども、再度市長の ご見解をお伺いいたします。
市長。
はい。ライドシェアに関しましては、日本ではこれからの制度設計ということになりますけれども、すでに導入されております海外の例を見ますと、アプリでですね、運転手を評価する制度が導入されてございまして、不適切な運転手が排除されるなど、適切な規制の下で制度化されて利用されているものと認識してございます。今後ですね、国内でライドシェアが制度化された場合には、既存の公共交通事業者との連携も含めて、当市の交通事業に適した制度かどうか調査研究してまいります。また市内のタクシー不足といった問題に対しましては、まずは二種免許取得支援など運転手確保に向けた取り組みを進めてまいりたいと考えておりますし、加えて昨日政府におきまして、タクシー会社の講習を受ければ二種免許を持たない一般ドライバーもタクシー会社に雇用されることで、自家用車をタクシー営業できる、そういった規制緩和を検討しているということでございますので、ライドシェア、運転手確保およびこういった自家用車タクシーの導入も含めてですね、今後当地域の実情に合った制度について研究検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
浅利武次郎議員。
ライドシェア導入がですね、タクシー業界の民業圧迫を懸念する声もあります。さりとてタクシードライバー等の人員不足は社会現象でもあります。市民生活の利便性を考えればライドシェア導入もやむを得ない。市長、いろいろこう発言をお聞きしますと、なんとなく前向きに検討してくれるような感じですのでですね、決断を持って前向きに検討していただきたいと要望いたします。次は陸奥湾内漁協の現状について再質問いたします。まず1点目ですが、ホタテの生育に陸奥市管内各漁協間において、立地的条件上被害のばらつきがあると、私もそれなりに各漁協とかで、ね、聞いてるんですけども、やっぱり陸奥湾内は高低差があまりないんだけども、結構浅いんですね、陸奥湾内全体としてですね。ただ平内とか青森の方とこっちの川内だとか脇の里の方と その海底の水深のあれが違うとか、いろいろ条件があるらしいんですね。その要因は何かと、その差がある要因は何かということをお尋ねいたします。
経済部長。
はい、お答えいたします。養殖漁業者のですね、養殖施設によってもばらつきが、あるということをお伺いしておりまして、その原因につきましてはですね、特定されているものではないんですが、類推になりますけれども、先ほどお話のあった水深ですとか、あと局地的な海流ですとか、その局地的な気象の条件、あるいは養殖方法、世界ですと養殖方法も違いますので、そういったものがですね、あるのかなというふうに考えております。
浅利武次郎議員。
いろいろ海水温が 今年は特に高いという、なんか30度以上で、まあ、お風呂の沼湯に入っているような海水温の状況だったようですけども、まあ、これからもあることだと思いますんでね、今後海水温上昇等に対してどのような予防処置、予防的処置が考えられるのかお伺いいたします。
経済部長。
はい、お答えいたします。先ほど市長の答弁にもありましたが、陸奥湾につきましては青森県産業技術センター水産総合研究所が陸奥湾内に、海峡自動観測ブイというものを、まあ、設置しておりまして、異常になりそうだということった場合はですね、漁業者の皆さんに、注意を呼びかけております。ですので、また そういったですね、部位を活用しつつ、さらにこの精度を高めていけないのかなということを、まあ、この水産総合研究所の方にですね、お話ししてみたりということで、漁業者の皆様がもっと養殖についてですね、適切な養殖ができるようには、また兵士が起こらないようなですね、養殖ができるような環境になる。なるというふうにですね、考えております。以上です。
浅利武次郎議員。
ホタテについてはですね、いろいろ要素があって、大変漁民の方は非常にご苦労されているという話なんですけども、それで市とか県とか国とかいろいろですね、販路の拡大とかいろいろ考えて おられるようですので、あります。で、先ほどご答弁の中にですね、ホタテ以外はあんまりなんか他の業種についてはあんまり影響がないようなご答弁がありましたけれども、それはそれで一安心はしておりますけれども、しかしながらそのホタテそのものがですね、大変非常に、ご苦労されということでありますので、今現在ですね、いろいろ政策的に行われていること以外にですね、例えば学校給食のほかに支援要請等を考えて、どういうところに要請等を考えているのかということをお伺いいたします。
経済部長。
はい、ホタテの販路拡大ということでお答えいたします。先ほど市長答弁にもありましたが、台湾の方での、プロモーションということで、予定をしているものがありまして、台湾につきましては、30年前からなんですけれども、河内中学校の姉妹校ということで、交流のある陽明国民中学がございまして、交流の歴史も古い、30年にも経つということでですね、この陽明中、台湾の高雄市です、すみません、台湾の高雄市の方に行きまして、加工品の PR を、イベントを開催をしたいというふうに考えております。また今後につきましても、積極的に PR を図ってまいりまして、販路の拡大を図っていきたいというふうに考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
浅利武次郎議員。
今議会ではですね、私を含め6人の同僚議員がホタテに関連する質問を取り上げております。それだけ地域の問題として深刻であるということが言えます。中国禁輸の長期化や急速な地球温暖化も懸念されることから、今後とも漁業関係者への手厚い支援をよろしくお願いいたします。次は熊の生態系についての再質問であります。熊が出たよというその注意関係の放送が入るときですね、大体こう例えば大宮と地区だとですね、ほぼ同じこうあちこちにこう熊が出るんですよね。一箇所にずっとしてるわけじゃなくて、だからこれですね、熊がどういうような行動半径っていうかするのかなというような思いがありますので、ツキノワグマの行動範囲はどのくらいか分かっていたら教えてもらいたいと思います。
経済部長。
ツキノワグマの行動範囲ということで、 こちらの環境省の資料になりますけれども、熊類の出没対応マニュアルというものに記載されておりますが、オスの熊は通常30から50キロ平方メートル、まれには100キロ平方メートルを超える行動範囲を持つという個体が確認されているようであります。またメスにつきましては、通常10から30キロ平方キロメートル、まれには50平方キロメートル程度の行動範囲を持つ個体が確認されているということでございます。
浅利武次郎議員。
ありがとうございます。まあ、熊も一箇所にじっとしてるわけじゃないし、まあ、いろいろなところでですね、ただそれが一頭の熊なのかいっぱいいて、それで縄張りがあって、そのテリトリーを守って、まあ、一つの熊がその地域でうろうろするのかっていう、そこら辺がですね、我々こう市民としては分からないときでありますので、まあ、これからもいろんな情報があると思いますけども、まあ、いろいろ早めの情報等よろしくお願いいたします。それでですね、先ほどのご説明で中で令和2年と令和5年に熊による人的被害が、まあ、1件ずつありましたけども、これどのような状況下で行われたのかお伺いいたします。
経済部長。
はい、お答えいたします。どちらにつきましても被害者の方がですね、山菜取りで、山の中山中へ入った際に、ツキノワグマと遭遇したというふうに伺っております。
浅利武次郎議員。
まあ、たまたま2件で、令和2年と5年に1人ずつということなんですけども、しょっちゅう、まあ、皆さん山菜取りのそのシーズンにも入るわけですよね。それでですね、実際に熊に遭遇した場合は、まあ、どういうような対応がベターなのかというのもし分かったらお願いします。
経済部長。
はい、お答えいたします。熊に遭遇してしまった場合の取るべき対応ということでございますが、こちらの市のホームページでもですね、お知らせをしておりますが、まず、第一段階といいますか、一つ目としましては、遠くに熊を見つけた場合ですが、こちらの場合は後ずさりしながら静かに立ち去ると。二つ目として、熊がこちらに気づいている場合につきましては、慌てずに静かにするということになります。で、三つ目としましては、熊が近づいてきた場合につきましては、熊の動きに注意しながらゆっくり後退するという方法になります。で、4つ目としましては、熊は逃げるものを追う習性がございますので、背中を見せて走ったり、また大声を上げたり、攻撃したりすることは厳禁だということになります。そして5つ目としまして、子熊を目撃した場合ですけれども、この場合は必ず親熊がいるということで、対応していただいて、ですので子熊を見てもですね、決してこう近寄ったりしないということが大事だということでございますので、まあ、以上のような対策を取っていただくことでですね、人的被害の軽減につながるということを考えておりまして、まあ、ホームページの方でもお知らせしております。以上です。
浅利武次郎議員。
まあ、いろいろね、熊に会ったときはじゃあどうするかというようなことだお聞きしたんですけども、まあ、実際に会ってね、言われたことを冷静に対応できるなかなかいないと思うんですよね。で、まあ、私は、まあ、山の中に住んでいたんで、ですけど、まあ、はっきり言えばね、熊に会うような場面どこに行かないと、まあ、山菜は取った人からもらうというような、まあ、そういうことでですね、要は危険な場所にあまり近寄らないというようなことが大事だと思います。それで今年ですね、まあ、そのブナが大凶作だということだったんですけども、これはどういうような まあ、自然界の要因というか、そのあれでなっているんでしょうか。
経済部長。
はい、ブナの、大凶作の要因ということでございますが、ブナにつきましては、開花の準備を前の年から始めるということでありまして、豊作になった場合は、その木の樹体内の翌年開花するための栄養分も大量に消費するということで、豊作の翌年は開花しないこともあるということとされておりますことから、今年の大凶作の要因の一つとしては、昨年度のこの結実が良かったと、例年より良かったということが推測されてございます。以上です。
浅利武次郎議員。
まあ、この要は熊が出てくる要因は山に餌がないと、ブナの開花しないということで実がならないということでしょうから、そういう時でこれは象徴あるわけですよね、これからも。それでですね、まあいつまでも去りといって、じゃあ人間がその熊と付き合ってそういう人に生活するわけにもいかないので、まあやっぱある程度ですね、まあ有害鳥獣と、その駆除についてですね、まあ、自分たちができることは、まあ、対策しなきゃいけないと思うんですけども、どういう対策を取ったらいいのかって、そこら辺をお伺いします。
経済部長。
はい、有害鳥獣の、まあ、駆除、捕獲につきましては、原則としまして、被害防止対策ができず、または被害防除対策によっても被害等が防止できないと認められる場合に許可するということになっておりますので、私たちができる対策としましては、ツキノワグマを人の生活圏へ近づけない対策がとても重要だというふうに考えております。まあ、食べ物ですとか、まあ、灯油などの匂いの強いものを、家の周りとかに放置せずにですね、取り除いたり、しっかり管理することが必要であります。特に住宅地付近の、放置されている果樹ですとか、生ごみにつきましては、他の動物も寄せつけるということもありますし、まあ、近隣の皆様にも、まあ、影響を与える可能性もありますことから、市民の皆様一人一人が注意を払っていただくことが一番の対策になるものと考えております。以上です。
浅利武次郎議員。
まあ、熊がですね、今年特に全国的に、騒がれておりました。それで、まあ、同僚議員はですね、熊ではないですけども猿についてですね、まあ、いろいろこのかわいそうだというような話も今議会で、出ておりましたけども、しかしですね、やっぱり人間もその何ですか、ある程度対策しないとですね、まあ、今の時期、じゃあ熊と猿とそういうどっちを大事にするかというと、やっぱりまあ生きている人間の方がね、いろいろな生活圏を脅かされるということですので、それなりの管理をしなきゃいけないというふうに思います。それで、まあ、自然保護と同時にですね、鳥獣対策の強化も、まあ、必要に迫られているのではないかと私は思いますけども、まあ、これについてですね、特に要望しておきます、ね。で、まあ、まあ、熊も大事、猿も大事だけど、まあ、人間も大事だということで、適切な管理とよろしくお願いいたします。これで、第258回定例会の一般質問を終わります。ありがとうございました。